聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の申命記第18章15節から18節、旧約聖書の309ページになります。申命記18章15節から18節。あなたの神、主はあなたの中から、あなたの同胞の中から、私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。このことはすべて、あなたがホレブで、集会の日に、二度と私の神、主の声を聞き、この大いなる日を見て死ぬことのないようにしてください、と、あなたの神、主に求めたことによっている。主は、その時、私に言われた。彼らの言うことはもっともである。私は、彼らのために、同胞の中から、あなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は、私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書第11章2節から10節をお読みします。新約聖書の19ページになります。マタイによる福音書11章2節から10節。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。風にそよぐ葦か。では何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。祈祷を捧げます。主なる御神様、私たちは降臨節の歩みの中、あなたを待っています。どうか私たちの近くに来てください。私たちに出会い、私たちを動かし、私たちをこの世の束縛から解き放ってください。人の姿をとって私たちを訪れてくださる主イエス・キリスト、あなたの来訪を私たちは待っています。 私たちは今日もあなたの御言葉を聞き、あなたの力を感じ取ることができますように。私たちの心を整え備えさせてください。神様、私たちの群れには悲しみを抱えておられる方々がいます。不安の中を生きている方々がいます。病気の方がいます。そのような兄弟姉妹たちのために、私たちはあなたの前に祈りを合わせます。あなたがその方たちの痛みを共に担ってくださいますようにお願い申し上げます。この新しい一回りもあなたから許しを与えられ、生きる勇気を見出すことができますように。私たちが自分を他者に対して、また世界に対して開くことをえしめたまえ、この世の闇の中を歩む私たちをあなたの光でまた照らしてください。救い主を迎えようとしている私たちが人を受け入れ、支え、また使えるものとなれますように。主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。来たるべき方と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イエス様がまだ公の活動前に洗礼者ヨハネの活動に参加したこと、またそのヨハネから洗礼を受けたことは福音書の初めの部分に書かれています。神の子であるイエス様が偉大ではあっても人間の一人に違いないヨハネの弟子であったことは、初代教会の人たちにとってはあまり望ましいことではなかったかもしれません。しかしイエス様が実際そのようにされたことは、多くの人たちが知っていたから、それを福音書の記者は記したのだと思います。福音書の記者はそのあたりの事情を少し斟酌しながら、ヨハネについていくつかの記事を書いたように思います。福音書の記者はイエス様の方がヨハネよりも偉大なのだという点を強調します。それは初代教会の新しい出発にとって必要な強調点だったかもしれません。で、私たちとしてはそうした当時の事情を考慮しつつ、この洗礼者ヨハネと呼ばれる人物について少しでも知ろうと努めるほかありません。資料は新約聖書だけなのです。福音書の洗礼者ヨハネに関する記事を、ですから私たちは読み合わせていろいろなことを知ろうとします。洗礼者ヨハネは主に二つの点について教えを説いたと思います。第一は神の国が近いこと、第二は人々に神の国を迎えるために悔い改めよと要求したことです。 イエス様も洗礼者ヨハネも当時はそのユダヤ教という大きな枠の中にいたわけですから、そこにはユダヤ教の黙示思想が当然関係していたと思われます。黙示思想というのは神の国の接近を熱心に説くものです。神の国、神の支配というふうにも言われます。黙示思想というのはどういう思想かといいますと、今の世とやがて来たるべき世、この二つの世があるという考え方です。そして今の世といいますと、人間には実際に悪いことがたくさん目につくわけですから、今の世は悪い世だというふうに考えが傾きます。で、その悪い世に神様が何らかの方法で介入してくださって、その悪い世を終わらせてくれる、そしてそれまでの悪い世に代わって新しい世を備えてくださる、そういう一種の二元論です。二元論にはいろいろ問題がありますので、それは気になるのですけれども、とにかく分かりやすい、これが二元論の特徴です。つまり洗礼者ヨハネは今の世の終わり、終末と普通呼びます。終末は近いぞと、皆さんここで悔い改めなさい、反省して善人に立ち返るのですよ、そうしないと終末に滅んでしまうかも、次の世にもたらされる新しい世に入れてもらえませんよと、そういうふうに多分説いたのです。で、イエス様はそのように考えた人の活動に参加されました。そしてそこで洗礼者ヨハネから洗礼を受けたのです。ということはイエス様の考え方の中にこのヨハネと共通するものがあったのではないかと見ても良いだろうと思います。しかしイエス様はヨハネの活動から抜け出しました。独自の歩みをイエス様はガリラヤで始めるわけです。その独自の歩みこそが私たちが信じる信仰内容に直接関わるのです。で、おそらくイエス様はヨハネの活動隊に参加しているときにですね、何らかのその新しい宗教体験をされたのではないかと思います。で、その体験が具体的にどのようなものであったのか、どのようになされたのかということは私たちには分かりません。聖書にも書いてありません。おそらくですね、神の国、神の支配は間近い、しかしそれは将来的にやってくるというのではなくて、すでに実現しつつあるのではないか。少なくともイエス様はそういう実現しつつある終末の気配をですね、ご自身の中に感じられたんだと思います。すでに 実現しつつある新しい世をその監督された時点でヨハネのもとにとどまらなくてはならない理由はなくなったのです。イエス様は洗礼者ヨハネの影響下から完全に抜け出されてご自分の歩みをガリラヤで開始されました。新しい世、神の国、神の支配は将来やってくる。神の国の将来性が消滅するわけではないけれども、すでに始まりつつある。このことをイエス様はご自身の体験として感じ取られたのだと思います。ヨハネの場合にはですね、神の国はやがてやってくるから備えよというのが中心なのです。イエス様の場合はこの世のいろいろな嫌なことが多くあるただ中に神の国はすでに始まっていますよということなのです。イエス様は宣教活動の中でご自分が神の子である自覚をだんだんと強くされていくわけですけれども、洗礼者ヨハネとの出会いにおいてその最初の自覚に目を開かれたと言えるのではないでしょうか。テキストをご覧ください。洗礼者ヨハネが獄中から質問をしています。弟子たちを使わしてイエス様に質問をしたのです。するとイエス様はヨハネに対する評価やらヨハネとの関係やらそういう比較を語られるわけです。で、4章の12節を見ますと、イエスはヨハネが捕らえられたと聞きガリラヤに退かれたと書いてありますので、イエス様の宣教活動はこの洗礼者ヨハネの逮捕以後ということになります。ヨハネは当時の領主であったヘロデ・アンティパス、これはヘロデ大王の息子ですよね、息子の一人です。この領主ヘロデ・アンティパスの不法な再婚を批判したために逮捕されました。この辺の事情はあの有名なサロメの物語を思い出していただけると整理がつくと思います。歴史家ヨセフスのユダヤ古代史という本があるんですが、これはもう日本語になってすぐ読めます。で、そのヨセフスの古代史によりますと、ヨハネはこのヘロデ・アンティパスという領主によって堅固なマケルス要塞に閉じ込められていたと書いてあります。これはヘロデ・アンティパスのお父さんが作った当時のイスラエルの三大要塞と言われたものの一つですね。死海の東方の山の上にある非常に堅固な要塞です。そこに閉じ込められていたとヨセフスは書いているんですね。ですから実際にヨハネが弟子と接触してその外の世界といろいろな連絡を取るっていうのはかなり難しいと思いますけれども、マタイはあえてこの洗礼者ヨハネの質問という形でそれを取り上げてイエス様にこのメシア性を語らせたんだと思います。 ヨハネはテキストの3節で、来たるべき方はあなたでしょうかと尋ねています。この来たるべき方と訳されている言葉が非常に重要でありまして、この週末に現れる預言者的なメシアを表す言葉です。ヨハネはイエス様に、あなたがメシアなんですかって尋ねたんです。で、それに対してイエス様は即座にこの要点を示すようにですね、ご自分の活動と結びつけて答えておられます。イエス様はご自身の活動内容を事実としてそのまま伝えたのです。で、ここはとても重要なところですね。五節にこうあります。目の見えない人、足の不自由な人、重い皮膚病を患っている人、耳の聞こえない人、死者、貧しい人、ずっとそういうイエス様が関わった人たちの名前が出てきます。そうした人たちは皆イエス様が実際に出会われて、イエス様によって新しい人生を与えられた人たちです。またその活動は旧約聖書の予言を成就するものでした。例えば見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開くという表現はイザヤ書に出てきます。貧しい人に良い知らせを伝えさせるためにというのもイザヤ書に出てきます。すでに旧約の時代に予言されている言葉をイエス様はちゃんと取り上げて、ご自分の活動内容を事実として伝えられたんですね。ですから旧約聖書の予言を引用することによって、ご自分の活動がその予言そのものであることを示されて、自分こそがその約束されたメシアであるということを最初にはっきりと宣言されたのが五節なのです。続く六節には、私につまずかない人は幸いであると添えられています。で、この一言は洗礼者ヨハネに対しても、あるいは私たちこの聖書を読む者に対しても、私イエスをあなたは誰だと理解しましたかと、この判断を相手にこの委ねているような、このニュアンスを私は感じます。ですからこの一言に接している私たちは、自分のイエス理解、すなわちナザレのイエスというこの一人の青年がメシアか否か、それを答えなければならないと思います。そうして七節になりますと、ヨハネの弟子たちが帰ってしまいますので、イエス様の言葉の矛先は今度は群衆に向けられていきます。で、七節八節はヨハネに対する人々の傍観者的な態度への批判です。あなた方は何を見に荒野に行ったのか、つまりユダヤのあちこちから荒野ヨハネの活動隊のもとに 多くの人が続々と訪れたと書いてあります。でそこで洗礼を受けたのですね。それに対してあなた方は何を見に荒野へ行ったのかとイエス様はおっしゃるわけです。でこれはヨハネが促した悔い改めを多くの人々が深いところで捉えていなかったことへの叱責の言葉であるかもしれません。この洗礼者ヨハネは荒野というこの人が生きていくには最も厳しい場所を地盤として激しく悔い改めを人々に迫った人物です。その激しい言葉を受け止めきれない人が多くいたということなのでしょう。多くの人が洗礼を受けにヨハネのところに出かけましたけれども、ヨハネの示した重要な事柄を理解した人は少なかったということなのかもしれません。風にそよぐ足か、これはもう強烈な皮肉ですよね。しっかりした定見もなく、多くの人が行くからといってこの自分も一緒にそこに乗っかって出かけていく、時流に流される人の姿をイエス様は風にそよぐ足と言われたのです。八節も同じく強烈な皮肉だと思います。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。王宮というのは権力の集中する場所です。でそこにはおそらく権力者におもねる人がたくさん集まっていたことでしょう。王宮に目を奪われるような人にはヨハネが示した厳しい世界は到底わからないよとイエス様は言われたのです。洗礼者ヨハネっていうのはこの相手がたとえ王様でもですね、遠慮なく批判してこの悔い改めを説く、そういう恍惚感ですから、彼の活動にはこの上ない宗教的な厳格さがありました。荒野で活動するということ自体がそういう厳しさを表しています。ですからいい加減な気持ちでヨハネのもとを訪れた人は何も大切なことを得られなかったのです。でさらにイエス様は9節10節で洗礼者ヨハネを大きく評価されています。預言者以上のものである、そうまで言われています。でこれは洗礼者ヨハネの信仰思想がこれからその教会の福音宣教に継承されるべき内容を持っていて、イエス様に始まるこれからの宣教活動の実質的な道備えになっている、そういうことの宣言だと思います。洗礼者ヨハネはメシアイエス到来の道備えの役割を果たしたという宣言です。私たちはイエス・キリストにおいて神の国、神の支配がどのような形で実現しているのかを考えなければなりません。ヨハネの場合にはですね、悔い改めを要求する理由がはっきりしています。言うなれば、 悔い改めて良い行いをしなさいよ。そうでないと神の支配、神の国が到来したときに裁かれますよということなんです。しかしイエス様の場合は、人間の方が悔い改めるとか良い行いをするとか、人間の側が特別に何かをするということが無意味にされていくんですね。神の国、神の愛というものは一方的なもので、それに対してある備えをしなければ人間がそれを受けることができない、そういうものではない。神の国は人間のあらゆる努力よりもはるかに大きいのだというのがイエス様が自覚した内容なんだと思います。でもう少し別の面から考えてみたいと思います。イエス様の歩んだ道はユダヤ教の中の優等生であるとか高い地位を占めている人たち、そういう人たちと一緒に歩んだ道ではありませんでした。でむしろユダヤ教の基準に照らし合わせると、落ちこぼれた人たちとイエス様は生活を共にされたと言えます。イエス様の視線はすべての人に一切の区別なく向けられていたはずですけれども、実際にイエス様がたどった道というのは、いつもこのファリサイ人とか立法学者が論敵としてこの登場するわけですね。そして今日のテキストにも出てくる体の不自由な人であるとか貧しい人とかの、そういう人たちとの出会いがほとんどなんです。これはどういうことかというと、現代でも同じだと思いますけれども、当時のユダヤ教の世には社会に上下の秩序があって、ユダヤ教的に立派な人たちとそうでない人たち、成功した人々と落ちこぼれた人々、そういう両者があって、社会の秩序と信仰ないし宗教は相互にこの支え合う関係となっていたわけです。で、立派な人たちにとってみれば、自分たちだけを顧みてくれる神様が、まあ、共通理解としてあるわけですけれども、それが、その、いわゆる立派でない人、落ちこぼれた人たちにまで、拡大されていくと、この、現状の秩序が壊されていくんですね。地位の上の人たちはそのことを多分恐れとして感じたのです。イエス様が来たるべきメシアとして明らかにされていった、すでに来つつある神の国というのは、そういう立派な人たちが恐れる世界なんです。イエス様は、あの人は主税人や罪人の仲間ではないかと指さされました。で、それはイエス様の宣教活動が、神様の愛がすべての人に注がれる、そういうものだったからです。自分たちは救われたと思っていたのに、新しくやってきたメシアは神の国を下の方の人たちにまでどんどん広げてしまった。それでは秩序が崩れてしまうのではないか、 そういう恐れを立派な人たち、地位を得ている人たちは感じ取ったのです。神の国が、あのイエスという人の言うようにすでに始まっているとするならば、自分たちの基盤はすでに崩れ始めているのではないか、そう思ったのです。私たちはイエス・キリストの神の国、神の支配を精神化したり倫理化したりしてはならないと思います。普通の一般の生活の中に、一般の社会生活の中で神の国が始まりつつある、発展しつつあると私たちは理解すべきです。信仰の問題は個人の魂の問題だけにとどまりません。教会の中だけの問題に限定することもできません。ヨハネと洗礼者ヨハネとイエス様がその決定的に分かれていくのはその点だと私は理解をしています。イエス様の言葉の背後にある生き方、この生き方をこそ私たちは学ばなければならないんです。自分と他者に区別をつけるところに宗教が成り立つのであれば、私たちはそういう宗教を壊さなくてはいけないと思います。イエス様はメシアとして来られました。イエス様は神の国をすでに始められたのです。私たちはそのことをもう一度このアドベントの歩みの中で受け止めたいと思います。そうして来たるべきメシアをお迎えしたいと思います。祈ります。主なる神様、神の国は奇跡的な仕方でいっぺんにやってくるようなものではないことを学んでいます。それは日常生活の中で小さく始まるようです。主イエスは奇跡に寄りかかりませんでした。神の国が極めて小さく目立たずに始まることを私たちは忘れませんように、小さい一歩を神様がイエス・キリストを通して始められていることを私たちは信じます。私たちは教会において、また社会との関わりにおいて小さな一歩を踏み出すことができますように、どうぞ導いてください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌236番、見張りの人よを歌います。